5日目が終わりました。あと5日が残っています。コースの半分は終わりました。残り半分の時間を大切に使いましょう。そのためには与えられた時間を有効に使いましょう。これからの5日間はとても貴重です。コースが始まってしばらくの間は戸惑うことが多いでしょう。瞑想について思い込みがあるからです。瞑想とは何かの言葉を唱えたり姿形を想像するもののはずだ。それなのにここではそんなことは一切行わない。最初は呼吸を観察しなさい。次に感覚を観察しなさい。それだけだ。一体どういう瞑想なんだ？このように戸惑うのです。しかし毎晩ダンマの講話を聞き、さまざまな疑問への説明を受けることで理解が深まります。そして何よりも自らの実践を通じてこの瞑想法の価値に気づき始めます。5日目頃になるとまだ多少の混乱はあるものの、瞑想法を教えられる通りに正しく実践してみようという気持ちになってきます。初めて学ぶことが多いのですが、それでも正しく実践してみよう、修行しようと決心を強めます。5日間も経つとほとんどの生徒が真剣に取り組み始めます。指導される通りに真剣に修行しなさい。何をしているのか、何のためにするのかを正しく理解しなさい。これは頭のてっぺんから足のつま先まで意識を巡らせる宗教儀式ではありません。今夜からは頭のてっぺんからつま先まで、つま先から頭のてっぺんまで、両方の方向に意識を動かします。儀式にしてはなりません。ブッダが雲の上で一人一人の記録を作っているわけではありません。この人は何回往復した。A さんは何回、B さんは何回。回数が多いほど天国の扉を大きく開けましょう、と。いいえ、そうではありません。誰も開けてはくれません。自分で開けるのです。扉は自分で叩くのです。そうすれば、おのずと開くでしょう。自分の内にある天国の扉を、ブラフマー界の扉を、涅槃の真実の扉を叩きなさい。一人一人自分で開けるのです。頭から足へ、足から頭へと意識を動かすのは、気づく力を強くするためです。それは、感覚器官に接している心の表面だけでなく、心の深い部分での現実に気づく力です。体の感覚を観察すると、心の深いところまで達することができます。無意識と呼ばれる心の部分は、実際には無意識ではありません。そこでは心は、体の感覚を意識し、反応し続けています。感覚が気持ちの良いものなら、渇望や執着で反応し、嫌なものなら、嫌悪や憎しみで反応します。これが、心の奥底で癖になっているのです。そこでは心は、盲目的に反応してしまいます。心の表面での理解は、心の奥底には届かないのです。頭ではこう理解します。 否定的な気持ちを持ってはいけない。それは安らぎや調和を乱す。しかし、このような頭での理解は心の奥底には影響しません。二つの間には大きな壁があるのです。しかし、この瞑想法が壁を壊す力となります。心の奥底で気持ちの良い感覚や嫌な感覚、どのような感覚を感じていようと、それを心全体で感じます。心が体の感覚の現実に目覚めたのです。今まで否定的な気持ちで反応してはならないと、心の浅い部分で理解していたことが、深い部分でも理解できます。壁が壊れるのです。25世紀前のインドには、さまざまな瞑想法がありました。ブッダは、悟りに至る前に、そのほとんどを試しました。その多くには、良い点もありましたが、心の奥底にあるお濁の根には、触れていなかったのです。ましてや、それを取り除くなど、望むべくもありませんでした。ブッダはそれを、アヌサヤキレーサと呼びました。キレーサとは、お濁、苦しみという意味。アヌサヤとは、眠っているという意味です。つまり、アヌサヤキレーサとは、眠っている苦しみ、眠っているお濁の意味なのです。これは、旧火山のようなもので、苦しみの根は、育ち続けています。いつ噴火が起こるかもしれません。噴火すると、人は圧倒されます。お濁の根はまだ残っています。この根を完全に取り除かない限り、悟りには近づけないことに、ブッダは気づきました。ブッダは、体の感覚を使って働くことを、発見したのです。皆さんは呼吸を使って修行を始めました。呼吸は体の感覚の気づきにつながるからです。体の感覚は非常に重要です。この道を進むにつれて、体の感覚の重要さがよりはっきりとしてきます。これは心の深い部分で、反応しない訓練です。心は外の対象に反応するのではありません。見たり、聞いたり、味わったり、あるいは匂いを嗅いだり、触れたり、考えたりすることは心の奥底に影響しません。心はその奥底でいつも体の感覚と接触しています。外にある対象が感覚器官と接するとき、感覚が生まれます。心の一部分が良い、悪いの評価を下すからです。すると、その評価に応じた感覚が体に生じます。心はその奥底で体の感覚だけを感じています。昼も夜もそれに反応し続けています。どうすれば古くからのこの心の癖を変えられるでしょうか。この瞑想の目的はそれなのです。心の癖を根元から変えるのです。苦しみはあります。苦悩は存在します。それは確かな現実です。では、どうすれば苦しみから抜け出せるでしょう。苦悩から解放されるでしょう。人生は苦しみに満ちています。世界は苦悩で満ちています。人は様々な理由で苦しんでいます。一つ目に大切なこと、それは苦しみは存在し、それが普遍的であるという真実の理解です。ただし、頭で理解するだけではいけません。苦しみを 苦しみとして観察することを学ばなければなりません。客観的に観察するとき、苦しみ、苦悩という普遍的な真実が聖なる真理となります。一つ目の聖なる真理です。苦悩に反応することなく、苦悩を苦悩として客観的に観察し続けるならば、やがて人は悟りに至り、聖なる人になります。その意味で、それは聖なる真理なのです。これが最初の段階です。苦しみという現実を受け入れて観察しなさい。反応してはなりません。ただ観察しなさい。これがこの瞑想法です。1時間座る苦しみを例に挙げましょう。最初の30分は大丈夫でしょう。それから苦しみが始まります。なんてひどい痛みだ。それでもなんとか15分頑張ります。そこからが本当の苦しみです。まるで拷問です。ある生徒が言います。先生、この瞑想法はいいものです。それに先生の講話は素晴らしいです。感銘を受けます。しかし、1時間の瞑想はどうにかならないでしょうか。あれはひどすぎます。やめるわけにはいきませんか。できることならそうしてあげたいのですが、そうはいきません。1時間立ち向かうことが大切なのです。45分も経つ頃にはまるで拷問です。1分が1時間にも感じられます。もう1時間経っているはずだ。目を開けて時計を見られたらな。絶対1時間経っているはずなのに、先生は時間を忘れているのだ。すると突然、詠唱が聞こえます。アニッチャー、バタ、サンカーラー。なんて美しい旋律だ。素晴らしい。終了までにはまだ5分あります。目を開けることも、手や足を広げることもできません。しかし、あとの5分は気になりません。もうすぐこの束縛から解放される。幸せです。束縛の苦しみと解放の幸せ、その両方を経験します。この瞑想法は、苦しみから、その束縛から抜け出すことを教えます。人生では苦悩と向き合わざるを得ない状況が幾度となく訪れます。それは身体的な苦痛かもしれません。精神的な苦しみかもしれません。その時、どのように向き合えばよいのでしょう。それを今学んでいるのです。ただ苦悩と向き合うだけでなく、平静さを保つように、心を訓練しているのです。何の痛みもないときにはこう言えるでしょう。私は平静だ。反応していない。痛みが始まるとどうでしょう。平静さを保てるのはほんの一瞬で、ほとんどの時間は反応しているでしょう。しかし、たとえ一瞬であっても平静であるその瞬間は大きな力となります。その平静さは大きな力となります。それは問題の根を断ち切ります。その一瞬は数秒になり、数分になるでしょう。生徒がこう言ってくることもあります。今では痛みを楽しめるようになりました。反応することをやめたので、痛みを楽しめるようになったのです。痛みは、はじめは体の痛みでした。しかしそれが心の痛みになったので、痛みが増したのです。心の痛みがなくなれば、 体の痛みだけになります。それをただ観察します。すると痛みはどんどん減っていきます。苦しみは軽くなり、やがてはそこから抜け出すことができるでしょう。痛みを観察する方法を学びなさい。最初は強い痛みが皆さんを圧倒するでしょう。それは心の癖なのです。体のある部分を観察し、そこにひどい痛みがあるとします。医師が患者を診察するように痛みを観察します。医師は自分には痛みがありませんから、淡々と診察します。ここには強い痛みがある。この痛みはどこまで広がっているだろう。このように調べます。自分の痛みとみなすのではなく、ただ痛みとして観察するのです。痛みがある。それが何だというのだ。そのようにただ観察するのです。痛みの中心はどこか、どこまで広がっているのか。ここには強い痛みがある。ここではそんなに強くない。ここまで来ると、もう痛みはない。このように痛みを分割し、分解して調べていきなさい。次の回でも同じように観察します。すると、痛みとともに何か別のもの、例えば圧迫感があることに気がつきます。そこで今度は圧迫感についてその部分を分割し、分解し、調べていきます。圧迫感の中心はここだ。ここでは一番強い。ここでは弱くなっている。ここにはもう圧迫感はない。このように分割し、調べます。やがて痛みとともに熱や脈を打つのが感じられるようになるでしょう。強い痛みとともに振動の流れを全身に感じるようになるでしょう。その段階に達すると痛みはもう痛みではなくなります。もう圧倒されることはありません。しかし明日の朝にはその段階に達すると期待してはなりません。それには時間がかかります。観察する方法を少しずつ学んでいくのです。反応するという古い癖のせいで反応します。しかし、いつかは反応しない瞬間が訪れます。反応を止めるとき、苦しみを客観的に観察するとき、苦しみは聖なる真理となります。一つ目の聖なる真理です。苦しみを客観的に観察し、自分自身の経験からより深く理解するようになると、二つ目の聖なる真理、苦しみの根本的な原因が見えてきます。人はよくこう言います。A さんが嫌なことを言ったので、私は惨めになった。B さんが嫌なことをしたので、私は惨めになった。怒ってほしいことが起こらなかったので、私は惨めになった。そのようなことは、すべて外にある原因です。見かけだけの表面的なものです。内にある真の原因に気づかぬまま、人は外で起こっていることを正そうとします。そのために力を尽くします。しかし、他の人を変えることなどできません。それは無理なことです。努力して誰か一人を変えたとしても、別の人が現れて、また嫌なことをするでしょう。嫌なことは繰り返し起こり続けます。一生の間、望むことも、 望まないことも起こり続けます。ほとんどの場合、望まないことでしょう。そのすべてに立ち向かわなければなりません。さらに奥深く探索し、苦しみの真の原因を見つけるのです。この瞑想法は、より深く探り、真の原因を見つける助けとなります。苦しみは外にあるのではありません。外にあるのは感覚の対象だけです。苦悩は自分の内から始まるのです。苦悩が内側から始まるとすれば、その原因も内側にあるはずです。深く探索するにつれて、それが理解できるようになります。講話を聞いたからでも、経典や本を読んだからでも、頭を使って分析したからでもありません。自分自身の経験から深く根ざした苦悩の原因を知り、それを観察し始めるのです。二つ目の聖なる真理は、苦悩の原因です。一つ目と二つ目の真理に気づけば、修行は楽になります。一つの例を挙げましょう。ある人が病気にかかり、病院に行きます。医師が最初にすることは、診断することです。病名がわからなければ、治療することはできません。まず、病気が何かを調べます。次に、病気の原因を探ります。表に出ている症状だけを見て、手当てしても、病気を治すことはできません。病気の原因を探らなければなりません。病気の原因がわかれば、あとは楽です。それを取り除く方法を見つければよいのです。原因を取り除けば、病気は治ります。同じように、この瞑想法を使って、苦しみの真の原因を見つけます。そして、それを取り除く方法を学びます。苦悩の原因が取り除かれると、三つ目の聖なる真理が現れます。苦悩の消滅です。その時、消滅に至る方法、道筋が明らかになります。奥深くに根ざした苦悩の原因を知り、それを取り除くことで、苦悩を滅することができるということ、四つ目の聖なる真理です。この四つの真理を、ただ頭を使って分析するだけではいけません。頭で理解することは必要です。しかし、経験こそが大切です。経験してこそ、この瞑想法は役に立つのです。実際の体験を通じて深く探索し理解する。それが皆さんがここで始めたことです。今は始めたばかりですから、痛みも苦しみもあるでしょう。この痛みは長い間座り続けているせいだと考えるかもしれません。しかし、体の痛みが心の痛みになることで、痛みが強くなる、そのことが理解できるようになります。ただ観察する、それができるようになると、痛みは弱くなります。観察を続けるにつれて、痛みも苦しみも軽くなっていきます。なぜこんなに苦しいのか、人生には苦しみが満ちているのか、その原因が渇望にあることが明らかになってきます。渇望、人はこうなってほしいと望み、あるいはこうならないでほしいと願います。しかし、その望みも願いも叶えられません。また人はこの渇望するという行為そのものに強く執着します。より深く探索するにつれて、この事実が 明らかになってきます。外の世界を支配している法は、人の心の内も支配しています。法は同じです。区別しません。苦しみは存在し、人生は苦しみと共に始まる。そのことが明らかになります。誕生の瞬間から苦しみは始まります。望みや願いはすぐに渇望や執着に変わります。そして苛立ちが始まります。赤ん坊はおっぱいが欲しいと泣きます。赤ん坊は泣くことしかできないからです。赤ん坊が子供になり、大人になっても望むものは得られず、望まないことが起こり続けます。人生はドゥッカ、苦悩です。ブッダは言いました。ジャーティーピドゥッカー。ジャーティー、誕生はドゥッカ、苦悩である。人は育ち、成長するうちに病に侵されます。病とは苦しいものです。耐えられない。他の病気ならまだしも、これは我慢できない。他の病気にはかかっていないからです。楽な病気などありません。どの病気も苦しみです。苦悩です。ビャーディーピドゥッカー。病は苦である。ビャーディーピドゥッカー。人は病に侵されます。成長し、年を取り、老いていきます。老いは大きな苦しみ、苦悩です。ジャラーピドゥッカー。ジャラーピドゥッカー。100歳の老人が様々な病にかかり、老いに苦しんでいます。たくさんの苦しみを抱えています。そこで神に祈ります。ああ、神様、もうこんな苦しみたくさんです。どうか死なせてください。楽にしてください。こうして毎日祈ります。ある日、診察の後に医師がこう言います。おばあさん、そろそろお迎えが来るようです。おじいさん、明日にはお迎えが来るかもしれませんね。すると、老人はこう言って泣き始めます。先生、堪忍してください。ああ、なんてことを祈ってしまったんだろう。死にたくない。息子に、孫に、ひ孫に会わなくては。あれもこれもしなくちゃいけないのに。ああ、なんとか助けてください。まだ死にたくない。死は大きな苦しみ、苦悩です。マラナンピ・ドゥッカン。マラナンピ・ドゥッカン。ブッダは木の下に座って、ただ思索にふけっていたのではありません。自分のうちに真実を探求していたのです。苦悩の原因を探索し、一つのことがはっきりとしてきました。欲するものが何であれ、それが得られないとき、人は惨めになる。瞑想をしているとき、痛みがなくなってほしいという欲求が起きます。しかし、痛みはなくならず、惨めになります。また、甲骨感や至福の感覚を求め、それを得ることができないと惨めになります。それがどんなものであれ、欲するものが得られないとき、人は惨めになります。嫌な人、嫌なもの、嫌な状況と関わること、好きな人、好きなもの、好ましい状況から引き離されること、それは大きな苦しみ、苦悩を生みます。ブッダはこのことを自身の内の奥深くで 理解しました。そして、より深く探求を続けることで、次のことが明らかになりました。サンキッテーナ、パンチュウパーダーナッカンダードゥッカー。つまり、苦悩とは、5つの集合体への執着である。集合体の一つは物質です。体は素粒子、カラーパでできています。残りの4つは心の集合体です。4つとは、意識する部分、認識する部分、感じ取る部分、そして反応する部分です。この5つが一緒になって、私という人格を作り上げます。人はその集合体に対して強く執着します。ウパーダーナ、執着です。5つの集合体は執着から生まれます。人はこの集合体に執着し、苦悩するのです。ウパーダーナ、執着の真理が明らかになりました。執着には4つあります。1つはこの私への執着です。人はその実態も知らずに、想像上の私に執着します。体を作っている素粒子、素粒子の塊、この塊が私でしょうか。心の4つの集合体、意識する部分が意識し消え去ります。これが私でしょうか。認識する部分が認識し消え去ります。これが私でしょうか。感じ取る部分が感じ取り消え去ります。これが私でしょうか。反応する部分が反応し消え去ります。これが私でしょうか。この心と体が結びついた5つの集合体、これが私なのでしょうか。人はこの想像上の私に執着しているのです。誰かがこの私を一言でも批判するなら、ひどく動揺し苛立ちます。想像上の私、作られた私に過ぎないものに強く執着しているのです。また、誰かがこの私に逆らうことをするときも、動揺し、苛立ち、惨めになります。私、私、私。人はこの私に激しい執着を抱いているのです。それは苦しみを、苦悩をもたらします。また、この私は、その守備範囲を広げます。私のものが、その中に入ってきます。この私のものに対しても執着します。私のものへの強い執着です。例えば、私の持ち物、私の時計。ああ、この時計、素晴らしい時計。友達がプレゼントしてくれた外国製の貴重な時計。ある日、自分の不注意から壊してしまいます。ああ、大事な時計が壊れてしまった。インドでは部品も手に入らないのに、どうやって修理すればいいんだ、と嘆きます。今度は、私の友人が腕にはめていた時計を落として壊してしまいました。同じ型の時計です。私は泣くでしょうか。いいえ、泣きません。逆に説教を始めます。ねえ君、もっと気をつけなきゃダメだよ。この時計はインドでは買えないんだから。部品も手に入らないし、修理もできないよ。 同じ型で同じ値段の時計ですが、私は泣いたりしません。なぜでしょう。誰も高価な時計のことで泣くのではありません。私の時計だから泣くのです。人はこの私のものに強い執着を持ちます。それが数ドルのものであっても、数百万ドルのものであっても、違いはありません。執着が強ければ強いほど、深ければ深いほど、苦悩も深くなります。これは自然の法です。この道を歩むにつれて、このことがはっきりとしてきます。執着は苦しみを、苦悩をもたらすのです。こんなことがありました。私がミャンマーからインドに来て2、3年経った頃、まだ瞑想センターができていなかった頃のことです。苦悩する人々にヴィパッサナーを伝えたいという熱意を持った人たちが、モスクやお寺、教会、学校など、さまざまな場所を借りてコースを運営していました。ある田舎の小さな村で、ジャイナ教の寺院を借りてコースが行われた時のことです。村からの参加者は少なく、生徒の多くが近くの町からやってきました。その中に年老いた女性がいました。大変貧しい人でしたが、誰かが列車の切符を買ってくれたので参加できたのです。最初の数日、老女は満足して瞑想していました。修行は順調に進んでいました。5日目か6日目のことです。早朝にホールで慈しみの映像が行われていることを知った老女は、コースマネージャーに尋ねました。時間割には乗っていませんが、参加してもいいですか？マネージャーは答えました。いいですとも、ただし、映像の間も瞑想してくださいね。老女は、喜んで映像に参加し、瞑想しました。とても幸せでした。映像が終わって、ニコニコしながら部屋へ戻りましたが、その途端、大きな悲鳴を上げました。皆が駆けつけました。何があったんだ？サソリに刺されたのか？蛇に噛まれたのか？一体どうしたんだ？老女は何も言わず、ただ泣き続けました。しばらくしてから泣きながらこう言いました。小さな財布を持ってきたんです。中には20ルピーが入っていました。20ルピーとは1ドルほどです。一生かけて貯めた20ルピーがその財布に入っていたんです。60年前、嫁入りの時に持ってきた銀の飾りも入ってました。誰かにもらった砂糖菓子も入ってました。瞑想する時には必ず足元に置き、眠る時は枕の下に入れておきました。でも、今朝ホールに行く時、部屋に置いていってしまったんです。ああ、誰かが取っていったに違いない。盗まれてしまった。老女は泣き続けました。皆は言いました。20ルピーのお金に20ルピーほどの銀の飾り、合わせて40か50ルピーですよね。おばあさん、泣かないで、みんなでそれくらい集めてあげますから。せっかくこれまで頑張ってきたんですから、瞑想を続けてくださいよ。それでも、老女は泣きやみませんでした。皆はこう考えました。実際にお金を集めて渡そう。そうすれば泣きやむだろう。実際にお金を集めると、50ルピーどころか100ルピーも集まりました。これでおばあさんも泣きやむだろう。皆は喜んで、 老女にお金を差し出しました。ところが、老女はそのお金を払いのけました。
こんなお金なんかなんだ。私は嫁入りに持ってきた銀の飾りを返してほしいんだ。ああ、大事なあの飾りがなくなってしまった。
皆は一日中探し続けましたが、財布は見つかりませんでした。夕方になって、木の上で猿が財布から砂糖菓子を取り出して食べているのを誰かが見つけました。皆で猿を追いかけて財布を取り戻し、老女に渡しました。ようやく笑顔が戻りました。
渇望、それが20ルピーでも2万ルピーでも違いはありません。執着が強ければ強いほど苦悩も深くなります。私、私のもの。この私、私のものという言葉を使おうが使うまいが変わりはありません。私、私のものへの執着が深い苦しみをもたらすのです。
こんなこともありました。北インドのある村でコースが行われた時のことです。学識ある僧侶が参加しました。5日目か6日目、僧侶が質問に来ました。
先生、正午から面談の時間がありますね。1人10分ですね。
その当時は生徒の数が少なかったので、質問時間が10分あったのです。在家の人にはそれで十分かもしれませんが、私は僧侶です。お聞きしたいことがたくさんあります。30分時間をいただけませんか？
私は答えました。哲学やその類のことを話されるのでしょう。そのようなことは瞑想の実践とは関係がありません。瞑想法についての質問なら10分で十分でしょう。
先生、どうか30分お願いします。この5日間で哲学的な話が無意味なことが分かりました。瞑想法について話すだけです。
それなら30分も必要ないでしょう。
いや、ぜひ30分お願いします。
わかりました。なんとか時間を工面しましょう。そして、やってきた僧侶は、最初は瞑想法について話しました。が、突然、話題を変えました。
先生、私の住んでいる町にあるあなたの僧院で。
私の僧院ですって？
僧院は僧侶のものです。出家していない在家者の私が僧院を持てるはずがありません。
どうか分かってください。あなたの僧院ですよ。
いやいや、私は在家者なので僧院は持てないのですよ。隣に座っているこの妻が何よりの証拠です。
しかし僧侶は言い張りました。
先生、あなたの僧院ですよ。そこにあなたの像もいるじゃないですか。
私の像ですって？何をおっしゃっているのですか？
と突然ひらめきました。インドは広大な国です。さまざまな伝統があります。
宗教上の理由から生涯私、私のものという言葉を使わないと誓いを立てる人もいます。
私という代わりにあなたと言い、私のという代わりにあなたのというのです。
ああ、わかりました。私の僧院、私の像ですね。それがどうしましたか？
僧侶は世を捨てた人間です。にもかかわらず、市当局の許可を得ずに僧院を建て取り壊すように通達を受けたのです。
町の中で象を飼うことも許されていません。
像もどこかに移さなければなりません。実は僧侶はその町の市長がミャンマーを訪ねた時、私の家に滞在したことをどこからか耳にしたのでした。先生が一言市長に口添えしてくだされば、あなたの僧院もあなたの像も助かるのです。僧侶は私という言葉も私のものという言葉も使いませんでした。しかしそこには深い執着がありました。執着は苦しみを、苦悩をもたらします。執着が深ければ深いほど、苦悩も深くなるのです。この私に執着していたとしても、私が永遠に続くものなら、苦悩はないでしょう。あるいは私のものに執着していたとしても、それが永遠に続くなら苦悩はないでしょう。しかし私も私のものも永遠ではありません。私のものと呼ばれるもの、それはいつかは消え去ります。仮にそれが続いたとしても、私自身が消えてしまいます。それを止めることはできません。死や別れはやってきます。それは苦悩をもたらします。執着が強ければ強いほど苦悩は大きくなります。人はまたもう一つの執着を生み出します。私への執着から始まり、私のものへの執着となります。私の考え、私の哲学、私の宗教、私の伝統。人は自分の考えに強い執着を抱いているのです。色付きの眼鏡をかけていて、その色にこだわっていることに気づいていません。赤い眼鏡をかけていると、すべてが赤く見えます。緑の眼鏡をかけていれば、すべてが緑に見えます。赤い眼鏡をかけている人は、すべてが赤だと主張し、緑の眼鏡をかけている人と言い争います。殴り合いになるかもしれません。執着があるからです。自分の見ている色への執着です。物事をあるがままに見ることができないのです。この強い執着は大きな苦悩をもたらします。また、宗教儀式や祭礼などへの執着があります。欧米ではどうかわかりませんが、アジアでは多くの人が毎日欠かすことなく宗教儀式を行います。そのような人たちは、ヴィパッサナーのコースに来るとこう言うのです。なぜ儀式をしてはいけないのですか？15分だけでいいのです。お勤めを済ませたら瞑想します。ダメだと言われると苛立ちます。執着のために苦しむのです。この4つの執着ゆえに私たちは惨めになるのです。ブッダは深く探っていきました。なぜ執着があるのだろう。そしてそれが明らかになっていきました。欲しいという欲求が生じ、それを所有し、離したくないと望みます。この欲求に強い渇望を抱き、それは執着へと変わります。あるいは欲しくないものがあると取り除きたいと望みます。しかしそれはできません。すると取り除きたいという欲求は渇望へ、執着へと変わり、苦しみが始まります。なぜ渇望があるのだろう。ブッダはただ思索にふけっていたのではありません。経典を読んだり、議論をしていたのでもありません。心の奥深くで 何が起こっているのか、科学者のように観察していたのです。小さな欲求が生まれ、それを気に入ります。それは、すぐに渇望に変わります。また、何かを取り除きたいという小さな欲求が生まれ、嫌悪に変わります。タンハーです。ブッダの時代の言葉で、渇望はタンハーと呼ばれていました。タンハーパッチャヤーウパーダーナン。渇望ゆえに執着が生まれる。小さな欲求が渇望に変わり、渇望が執着に変わるのです。なぜ欲求が生まれるか、その原因は何か、自らの経験からブッダには明らかになりました。ベーダナーパッチャヤータンハー。感覚ゆえに渇望が生まれる。体の感覚です。感覚を感じるとき、それが気持ちの良いものなら好みます。それはたちまち渇望に執着に変わります。また嫌な感覚を感じるとき、嫌悪や憎悪に変わります。そしてそれを取り除きたいという欲求が生まれます。その欲求が渇望になります。原因は感覚なのです。ベーダナーパッチャヤータンハー。ベーダナーは感覚、パッチャヤーは原因という意味です。感覚が欲求の原因、渇望の原因です。それが執着になるのです。では、なぜ感覚なのか、原因は何か。ブッダは自身の体と心を調べました。パッサパッチャヤーベーダナー。接触が起こると、すぐに体に感覚が生まれます。何が接触するのでしょう。6つの感覚器官が接触するのです。目と形や色、光などの見えるものとの接触、そこに感覚が生まれます。耳と音、聞こえるものとの接触、そこに感覚が生まれます。鼻と匂いとの接触、そこに感覚が生まれます。舌と味との接触、そこに感覚が生まれます。体と触れるものとの接触、そこに感覚が生まれます。心と思考、感情との接触、そこに感覚が生まれます。接触が感覚を生むのです。なぜ接触が起こるのか、答えは単純で明快です。サラーヤタナパッチャヤーパッソ。パッサは接触、サラーヤタナは6つの感覚器官という意味です。その感覚器官ゆえに対象との接触が起こります。世界は対象で満ちています。接触は6つの感覚器官とその対象があるために起こるのです。なぜ6つの感覚器官なのか、その原因は何か、それも明らかです。ナーマルーパパッチャヤーサラーヤタナン。ナーマは精神、心を意味します。ルーパは物質、体を意味します。この2つが組み合わさるとき、生命の流れは6つの感覚器官とともに始まります。なぜ心と体が結びつき、生命が始まるのでしょう。それも明らかです。ビンヤーナ・パッチャヤー・ナーマルーパン。途絶えることのない意識の流れがあるからです。一つの生命が終わると、意識の流れはすぐに別の生命と接触し、そこに現れます。それは、現れては消え、現れては消え去ります。 死の瞬間、意識は体を離れ、別の生命、別の体の上に現れ、再び流れ始めます。ビンニャーナ、パッチャヤー、ナーマルーパン。なぜビンニャーナ、意識なのか、その原因は何か、これも明らかです。サンカーラ、パッチャヤー、ビンニャーナン。サンカーラ、心の行為、反応が次の瞬間の意識を生むのです。サンカーラとは心の行為、反応です。サンカーラが生まれると次の瞬間意識が生じます。死の瞬間にはのみと金槌で岩に深く刻んだ溝のような深いサンカーラが表に現れ人を死します。すると意識は新しい体の上に現れます。サンカーラゆえに意識は流れ続けるのです。なぜサンカーラなのか、それも明らかです。アビッチャー、パッチャヤーサンカーラ。無知ゆえにサンカーラは生まれる。そう、無知です。無知ゆえにサンカーラは生まれるのです。では、無知とは何でしょう。教育を受けていない。経典を読んでいない。そのようなことで無知だというのではありません。ダンマの話を聞いたことがないという無知でもありません。それは自分の経験、つまり心の奥深くで苦悩が生じていることに気づいていないという無知です。なぜ体に感覚があるのか、なぜ気持ちの良い感覚には渇望の反応をし、なぜ不快な感覚には嫌悪の反応をするのかを知らないという無知です。この反応は心の奥深くで絶え間なく起こっています。しかし心の表面ではそのことに全く気づいていません。サンカーラを生み、増やし、苦しみを生み、増やす。それは無知が原因なのです。この連鎖の過程全体が明らかになります。
アビッジャー、パッチャヤー、サンカーラ。
無知ゆえにサンカーラが生じる。
サンカーラ、パッチャヤー、ビンニャーナ。
サンカーラゆえにビンニャーナ、意識が生じる。
ビンニャーナ、パッチャヤー、ナームルーパン。
意識ゆえに心と体の新しい生命が誕生する。
ナームルーパッチャヤサラーエタナン。
心と体ゆえに6つの感覚器官が生じる。
サラーエタンパッチャヤパッ
ス。6つの感覚器官ゆえに接触が起こる。
パッサパッチャヤベーダナ。
接触ゆえに感覚が生じる。
ベーダナーパッチャヤタナハ。
感覚ゆえに渇望が生じる。
タナハパッチャヤウパーダーナン。
渇望ゆえに執着が生じる。この渇望が深い執着へと変わります。
ウパーダーンパッチャヤバウバウバウサンカラバウパッチャヤジャーティジャーティジャーティパッチャヤジャラマラナンソークパリデイブドッグドーマナッソパーヤーサーサンババンティ。
執着ゆえにバーバの過程が始まる。バーバは生命の流れという意味です。生命は流れ続け、その流れは強くなります。生命を生み出す深いサンカーラはババサンカーラと呼ばれます。生命の終わりにはこのババサンカーラによって新しい生命が生まれるのです。生成の過程はこのように続きます。それは一生の終わりにも止むことなく続きます。バーバパッチャヤージャーティー。そしてこの生成の過程ゆえに死後再びジャーティー、新しい生命が 始まります。ジャーティパッチャヤジャラーマラナンソーカパリデーブドゥッカドーマナスパーヤーサーサンババンティ。新しい生命とともにまた苦悩苦しみが始まります。老い病死の苦しみ、望むことが起こらず望まないことが起こる苦しみ。人は誕生とともに身体的精神的な苦しみ苦悩を経験します。このことが明らかになります。すべての過程が明確になりました。真実を奥深くまで探るならこのことがはっきりとわかるようになります。経験によって真実を理解し無知を取り除くことで明らかになるのです。苦悩がどのように始まりどのように増えるのか、それを取り除きそこから抜け出すにはどうすればよいのか、絡み合うこの連鎖をどこで断つのかどう断つのか。ナーマとルーパ、心と体とともに生命の流れはすでに始まっています。ではどうすればよいのでしょう。自殺をすればよいのでしょうか。いいえ、それは解決になりません。自殺で苦悩から抜け出すことはできません。自殺をするときの心の状態はどのようなものでしょう。それは苦しみに満ちています。人生の最後が苦しみに満ちていると次の人生もまた苦しみとともに始まります。最後の瞬間の心が新しい生命のありようを作るのです。新しい生命もまた苦しみに満ちたものになります。自殺によって苦悩から逃れることはできないのです。ナーマとルーパ、心と体があるところには生命が流れています。では、6つの感覚器官を壊すのはどうでしょう。目、耳、鼻、舌、体、心、すべてを壊すことは自殺と同じです。では、感覚器官の対象を壊すのはどうでしょう。すべてを壊すことなどできません。それは不可能です。6つの感覚器官があり、その対象があるとき、必ず接触が生じます。そして、パッサ、接触があると、ベーダナー、感覚が生まれます。それを取り除くことはできません。しかし、ここに知恵が生まれました。この感覚において、連鎖を断ち切ることができるのです。生命がある限り、対象は感覚器官に接触し、ベーダナーが体に生じます。心と体が接触するたびに感覚が生じます。そして、感覚を感じるとき、アビッチャー、無知ゆえに、タンハー、渇望と嫌悪が生じます。この連鎖の過程を変えなければなりません。感覚はあります。しかし、感覚とともに知恵もあります。現実について、性質についての理解、知恵です。感覚とは何だろう。それは永遠ではない。生まれたものはやがて消え去る。いつまで続くか観察してみよう。生まれ、消え去る。生まれては消え去っていく。それがどれほど不快でも、いつかは消え去る。どれほど気持ちが良くても、いつかは消え去る。やがて消え去るものになぜ反応するのか。それは意味のないことだ。このことが明らかになります。感覚を感じながら反応しないという段階に至り、これ以上苦しみを増やすことをやめます。そして解放への道を歩き始めるのです。 ブッダは感覚がそこから道が二つに分かれる分岐点であることに気づきました。ブッダはこう言いました。一つはドゥッカサムダヤガーミニーパティパダ、苦悩に満ちた道である。感覚に反応し苦悩を生み続けます。感覚を感じそれに反応し続けること、それは苦悩を増やす道です。しかし、この体の感覚という分岐点は、解放への道にも通じます。ドゥッカニローダガーミニーパティパダー。感覚を感じても反応をしなければ、その時苦悩は根絶されます。ただ、アニッチャ、無常を理解します。これが今ここで始めたことです。重要なのは感覚に気づいていること、そして気づいている間、感覚に反応しないことです。すべての感覚がパンニャーに、つまりビッチャーに変わらなければなりません。どのような感覚もタンハー、渇望や嫌悪を生んではなりません。ベーダナーパッチャヤーパンニャー、すべての感覚が知恵をもたらします。心を深く探り、感覚を観察し、それに反応しない、それが解放への道です。こうしてすべての連鎖が断たれます。アビッチャー、無知がなくなり連鎖が断たれます。
Avijjayatveva ashesha viraga nirodha、
無知が完全に根絶されるなら、
Sankara nirodha、
もうサンカーラはありません。サンカーラは生み出されません。
Sankara nirodha vinyana nirodha、
サンカーラが生まれなければヴィンヤーナはありません。意識の流れは止まります。
ヴィンヤーナニロードナームルーパニロード、
意識の流れがなければ心と体の流れはありません。
ナームルーパニロードサライタンニロード、
心と体の流れがなければ6つの感覚器官はありません。
サライタンニロードパッサニロード、
6つの感覚器官がなければ接触はありません。
パッサニロードヴィドナーニロード、
接触がないので感覚はありません。そして
ヴィドナーニロードタナハーニロード、
感覚がないので渇望はありません。
タナハーニロードオパーダンニロード、
渇望がないので執着はありません。
オパーダンニロードバウニロード、
執着がないので生成の過程はありません。
バウニロードジャティニロード、
生成の過程がないので新たに誕生することはありません。そして
ジャーティーニローダジャラマラナンショウパリデイドックドームナッシュパーヤーサニロジャンティ、
誕生に伴う苦悩は消え去ります。これを頭で理解するのは簡単です。しかし実践が必要です。心の奥深くで感覚が起こり反応しています。しかしそこで反応しないように心を訓練するのです。感覚はありますが反応しません。これを頭で受け入れるだけでは助けになりません。過去や未来の性を信じない人がいるかもしれません。構いません。しかし現在の性は受け入れましょう。現在生きていてサンカーラを、苦悩を生み続けています。そして苦悩は深くなっています。のみと金槌で岩に刻んだ溝のように深いサンカーラ、深い苦悩です。しかし今そこから抜け出し始めました。現在の苦悩から抜け出し始めました。体の感覚を感じながら反応しなければ、つまりサンカーラを生み出すのをやめると、古いサンカーラが表面に出てきます。これは自然の摂理です。深いところに潜んでいた 過去の蓄えが感覚とともに表面に浮かび上がってきます。その時、平静さを保ちます。反応しません。すると、そのサンカーラも力を失い消え去ります。そしてまた、別の過去のサンカーラが浮かび上がってきます。その時、平静さを保ちます。このようにして、古いサンカーラは根絶されます。新しいサンカーラを生み出すのをやめると、古いサンカーラはおのずと滅されます。平静さを保つなら、古いサンカーラは表面に上がってきて滅されるのです。ブッダは言われました。アニッチャー、バタ、サンカーラ。サンカーラは実にアニッチャである。生じては消え去る。ウッパーダバヤダンミノー、生じ消え去る、これが本質である。ウッパーダバヤダンミノー、サンカーラは消え去りますが、また生じます。しかし感覚に気づき反応しなければ、ウッパジッドアニルッチャンティ、それは根絶されます。表面に上がってきて滅されます。そして、テサンブーパッサモースコー、解放の安らぎ、解放の幸せを味わいます。苦悩からの解放です。これが解放の過程です。ブッダの悟りです。ブッダは苦悩の真の原因を突き止め、取り除く方法を見つけました。ブッダが完全に悟った時の最初の言葉は素晴らしいものです。その言葉とは何でしょう。アネーカジャーティーサムサーラン。5月の満月の夜、ブッダは木の下に座って内なる真実を見ていました。瞑想し、心が浄化されるにつれ、ある種の能力が生じてきます。その一つは、過去を見通す力です。真夜中を過ぎた頃、この力が生じました。ブッダは自分の過去を振り返り、見始めました。このせいだけではありません。数えきれないほどの過去のせいが、目の前を駆け巡りました。そして、この言葉がほとばしり出ました。アネーカジャーティーサムサーラン。私は数えきれないほどの生を生きてきた。輪廻のうちをさまよいながら。サンダービッサン。生を受けるたびに走り続けてきた。アニッビサン。立ち止まることなく。生を受けた者は皆死に向かって走り続けます。一秒たりとも待つことはできません。ただ走り続けます。人として未完成のまま、ひたすら死に向かって走り続けます。いくつかの生の中で、ブッダは賢者たちに出会いました。彼らは創造主を、偉大な創造主を見つけたなら、生と死と苦悩のこの輪から抜け出せるであろう、とブッダに告げました。そこでブッダは数多くの生にわたって、創造主、ガハカーラカムガベーサントー、この家の作り主を探し続けました。家とは何でしょう。人は死ぬたびに次の家が用意されています。ガハカーラカン、誰がこの家を作るのでしょう。ガハカーラカンガベーサントー、この家の作り主、建造者を探して。ドゥッカージャーティープナップナン、幾度も幾度も 私は誕生の苦しみを味わってきた。この階にも、あの階にも苦悩はあります。最も高い階、天界でも、梵天界でも、老年の苦しみ、死の苦しみはあります。苦悩から完全に抜け出すことはできません。ガハカーラカディットーシー、家の建造主よ、今こそお前を見つけた。プナゲーハムナカーハシ、お前はもう私の家を作ることはできない。家を作るのに必要な木材や鉄、セメントなど、私はそれらの材料を破壊した。ガハカーラカディットーシー、プナゲーハムナカーハシ、サッパーテーファースカーバッガー、ガハクータムピサンキタン。私はすべての材料を破壊した。もう私の家は材料とは何でしょう。ピサンカーラガタンチッタン。私の心はサンカーラから解き放たれた。新しい誕生をもたらすサンカーラは根絶された。ビサンカーラガタンチッタン、タンハーナンカヤンマッジャガー。渇望は根絶やしにされ、その痕跡も残っていない。サンカーラはもう生まれない。新しいサンカーラが生まれることはない。これが完全な解放の段階です。誰でもこの段階に到達できます。しかしそのためには働かなければなりません。渇望するだけで、ただ祈るだけで、その段階に達することはできません。奇跡が起こり、解放されるということもありません。一人一人が真剣に働かなければなりません。サンカーラが生まれる心の奥へ至るには、どのようにすればよいのか、この10日間で学びます。渇望と嫌悪のサンカーラは、昼も夜も生まれているのです。感覚を感じない限り、渇望と嫌悪で反応する、この癖を変えることはできません。これこそが、ブッダの発見でした。サンカーラが生まれるところに達しない限り、苦しみから抜け出すことはできません。苦しみの過程は続きます。苦しみは感覚の段階で生まれているのです。それをヴィパッサナーと呼ぼうと、他の名前で呼ぼうと、問題はありません。体の感覚を使う瞑想法で、その感覚に対して、平静さを保つことを教えるものなら、それは解放の瞑想法です。このような瞑想法に出会ったのは幸運です。これは長い道のりです。しかし、どれほど長くても、たとえ1万キロであったとしても、最初の一歩から始まります。その一歩を踏み出しました。一歩も踏み出していない人は、最終ゴールに達することはできません。一歩を踏み出せば、二歩、三歩と、必ず最終ゴールへ到達します。残りの5日間を有効に活用しなさい。この瞑想法によって、心の癖を変えることができるのです。汚濁が表面に浮かび上がり、根絶やしにされます。100キロの荷物を頭の上に乗せて運んでいるとします。1キロ取り除けば、1キロ分楽になります。このようにして、10キロ、50キロ、90キロ取り除きます。100キロの荷物から楽になるために、どれだけの時間がかかるかはわかりません。同じように、すべてのサンカーラから解放されるために、どのくらいの時間がかかるかは、誰にもわかりません。できるだけたくさん取り除きなさい。 そして軽くなって家へ帰りなさい。この瞑想法を、頭から荷物を下ろす方法を学ぶことが大切なのです。苦しみから解放される方法を学びなさい。そしてより安らかで調和に満ちた幸せな生活を送りなさい。サンカーラから、束縛から解放されるために、残りの5日間、真剣に働きなさい。この素晴らしい瞑想法を習得できますように、ダンマを確立できますように、真の安らぎ、真の調和、真の幸せを味わうために、皆さんすべてが真の安らぎ、真の調和、真の幸せを得られますように。
ブーブーって。